皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
高輪ゲートウェイの近くをふらふら歩いてたらですね、そもそも駅の周り何にもなかったんですよ。
そうですね。
ところが今はですね、もう巨大なビルが完成するんじゃないかというような状況になっているし、東京のビル工事ってのはいつ終わるんだと活力がある証拠なんでしょうけれども、その割には政治が活力がないというのが現実かなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー筆読、パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービスリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀吉初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領はラスベガスで演説し、就任初日に表明した WHO 世界保健機関からの脱退について、アメリカの資金拠出の割合が中国より高い点に不満を表しながらも、おそらく再検討すると語りました。拠出が引き下げられた場合、脱退を見直す可能性があるとの見方が出ています。一方、トランプ政権はニューヨークなど全米の大都市で不法に入国した人々の大規模な逮捕に乗り出しました。拘束する様子を SNS に動画配信したり、一部メディアに公開して不法入国しようとする人々の意欲を削ぐ効果を狙っています。
トランプ政権のですね、スタートからの2週間、これについてはですね、ポイントの1で取り上げようと思います。
中国の AI 開発スタートアップディープシークが公開した生成 AI アプリが、アップルなどアメリカのアプリストアで一時ダウンロード数のランキングで1位となりました。ディープシークは低価格の汎用半導体を使用して短期間で開発した大規模言語モデルの性能が、チャット GPT などアメリカ製の競合モデルを上回ったと主張しており、アメリカの AI 産業の優位性が揺らぎかねないとの警戒感が広がっています。
これでマーケットがかなりショックを受けてですね、特にアメリカのハイテク株が一時大幅に下げたので、ポイントの2のところでですね、マーケットの反応と合わせて取り上げたいなというふうに思います。
中国の習近平国家主席は北京の人民大会堂で演説し、この1年間の取り組みについて、経済の回復や改善を促す追加政策を打ち出し、雇用と物価は安定を保った、治安対策による社会の安定や大国外交、腐敗撲滅に注力したと訴えました。さらに第15次5カ年計画の制定へ建議をまとめ、野心的な目標に向かって邁進すると述べ、2026年から30年の新たな5カ年計画をまとめる意向を表明しました。
習近平さんはそう言ってるんだけど、じゃあ雇用と物価って本当に安定を保ったのかということですよね。雇用は特に若者の失業率が非常に高い、物価はですね、やっぱりデフレ気味でまだ下がり続けているということになるわけです。で、社会の安定と腐敗撲滅に注力したってのはまあそうかもしれないけれども、さっさと死刑で処理したというところはですね、とても社会安定ができていると、治安対策が成功しているとは言えないわけで、あと軍のね、動きがちょっと不安定になってきているので、私は習さん一生懸命頑張ってるって自分では言ってるけど、習近平体制がですね、揺らぎの兆候のようなものが出てきているなというふうに思いますね。
スウェーデン、ラトビア両政府は両国を結ぶ海底通信ケーブルが破損したと発表しました。北欧に面するバルト海でケーブル破損が確認された事案は昨年11月以降今回で4件目です。ロシアがウクライナを侵略して以降、ヨーロッパでは非軍事の手段を組み合わせたハイブリッド攻撃の脅威が高まっています。
いろいろな説があってロシアがやってるんじゃないかとかですね、貨物船が錨を下ろしたままバルト海を通行して、それで意図的にですねケーブルを引っ掛けて破損させると、一部ではですね中国船籍の関与も指摘されています。今ヨーロッパとロシアはですねウクライナをめぐって激しく対立しているわけで、ハイブリッド攻撃、要するにこういう攻撃によってですね相手に沿線艦をもたらすとか、そういう攻撃が行われているんだと思います。ケーブルのようなですね公共的な施設を意図的に破壊するとしたらですね、かなり国際審議にもとることをしているわけで、意図的にやっぱりね錨を下ろして通行するなんてのはけしからん話ですよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、政策金利の据え置きを決定しました。パウエル議長は記者会見で、経済が堅調であるため金利を調整するにあたって急ぐ必要はないと説明しました。一方 ECB ヨーロッパ中央銀行は理事会を開き、4会合連続の利下げを決定しました。ドイツとフランスが揃ってマイナス成長に転落したことから、金融政策の軸足を物価抑制から景気安定へ移します。
FRB のですね金利据え置きというのは予想通りで、この番組でも私予想しておきました。ポイントはですねパウエルさんが記者会見で何を言うかだと思ったんですけれども、記者から出たですね最初の質問が、トランプは金利下げるって言ってるけどあなたはそれどう考えるかっていう点でですね、パウエルさんは政治には関与しないと非常に短く発言を切り上げてですね次の質問に移っていたのが特徴的でした。つまりパウエルさんっていうのはトランプさんが何を言おうが自分の思ったいい政策を続けるんだという意思を示したということだと思いますね。で、それに対してですね絶対トランプ大統領は何か言うなと思ったら、 FRB はひどい仕事をしていると、インフレを引き起こしたのは FRB だって、彼特有のですね根拠なき非難というのをやるわけですね。マーケット見ていて非常に思ったのはですね、アメリカの指標10年債で見た長期金利っていうのはやっぱり下がらないんですよね。下がっても 4.5 アラウンドになっていて、アメリカ経済は GDP 統計でも消費が非常に堅調なんですよね。という意味では予想通り、次の利下げがあるとしても6月じゃないですかね。あるとしてですよ。
政府は3月に任期満了となる足立誠司日銀審議員の後任として早稲田大学教授の小枝淳子氏を充てる人事を国会に提示しました。金融緩和や財政出動に積極的なリフレ派とされた足立氏の交代で、審議員の顔ぶれの大規模緩和時代からの転換が進みます。
審議員になったらなったでですねまた違った考え方もするのかもしれないけれども、一般的にリフレ派の足立さんが辞めてですね小枝淳子さん、この方がなったということは、どちらかというと金融政策の正常化に向かうということだと思います。今回予想通りですね 0.5% に引き上げたんですけれども、ここから上げるのはですね過去30年間なかった金利水準に日本の企業を持っていくことになるので、相当力技だなと。これも次がですねそう足早には来ないんだろうなというふうに思います。日銀としてはなるべく金利を高い水準に置いておかないと、次になんか社会経済の危機があった時に賃上げ身動きできなくなるという心配はあると思うんです。だから年内またもう 1,2 回はやると思うんですけれども、 1% 以上上げられた日本の金利っていうのは今の段階ではちょっと予想できないですよね。
経営統合の協議を開始したホンダと日産自動車は2月中旬までにその方向性を明らかにする方針です。これまでは1月末をめどにホンダが業績不振の日産の再生計画の取り組み状況を見て統合協議をさらに進めるかどうかを判断するとしていましたが、日産のリストラの策定に時間がかかっており2月中旬にずれ込みます。
数日前からね、あれ 今週末は1月31日だなと、日産とホンダはどうするんだろうと思っていたら先送りということでですね、ポイントの3でちょっと軽く取り上げようかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは伊藤さんに主なニュースを解説していただきます。はじめはトランプ政権発足から2週間経ちました。伊藤さん、どのように見ていらっしゃいますか？
まあ2週間弱ですよね、はい、まあでもいろいろなことをやったんじゃないですかね。それいい悪いの問題別として、あの人のいい面悪い面がよく出てきているなというふうに思います。
はい。
で、悪い面はね、言ってることがめちゃくちゃってことですよね。今回のね、民間旅客機とヘリコプターの衝突にしても、バイデンの DEI 政策が悪い結果をもたらしたって、どこにそんな論理的整合性があるのか。今日の毎日新聞もよく書いてましたけれども、イントロはね、周りが用意した声明読むんですよ。だからそこはまあ、納得できる表現になってるんだけども、自分の頭で喋らせるとですね、みんな政治劇場にしちゃうわけですよね。だからどこまで本気で、どこまで政策として今後も続けるのかと。で、記者から問われるとですね、すぐ言い逃れみたいなことをするというのが特徴なんだろうなというふうに思います。マーケットは後の話でするんですけれども、一期目と違ってですね、やっぱり株がトランプさん評価して上がることができないっていうのはですね、一体何する人なのかと。例えば2月1日からカナダとメキシコには 25% の関税課すぞとこう言ってたわけですね、
はい、
でもだんだんですね、それは2月1日から段階的かもしれないとかですね、いろいろ言い方が変わってきてですね、まあ、中国にはもっと大きな関税課すだろうと思ったら関税課さないと。そしたら突然コロンビアにですね、関税課すぞと言ってみたり、それは移民を受け入れないから、脅したらですね、コロンビアがはいわかりましたって9時間後にですね、撤回しちゃうもんだから、また、やっぱり俺の力はすごいんだみたいな形になってきて、まあ、ちょっとチグハグなのかなという形になってます。ただね、一つ評価できることがあるとすれば、例えばガザの停戦について、やっぱりトランプさんは力があったんだと思います。つまり、ネタニヤフに対しても、アラブ諸国に対しても、期限までに解放されなかったら地獄を見るとか言って脅してですね。で、実際に今、ガザでは戦闘が行われていない状況になってるわけじゃないですか。で、もちろんイスラエルはその間にもガザに対して、アンルワのですね、活動を制御したりしてですね、ガザの人たちの苦難ってのは終わってないんだけれども、とにかく戦争は嫌だ、戦争はしたくないっていう、その意思だけはですね、はっきり出ているのかなというふうに思います。問題はですね、じゃあもう一つの戦争どうなるんだということですよね。つまりウクライナね。
はい。
で、ウクライナも多分ね、一生懸命やってるんだと思うんですけども、これはガザみたいにうまくいかないですよね。というのはガザの場合はですね、もうハマスが相当弱くなって、ネタニヤフに言うことを聞かせることができるトランプさんだから終わったけれども、まあこれからわかんないですよ。でもウクライナはですね、プーチンが相手でですね、トランプさんは俺はプーチンと話ができるんだみたいなこと言ってるけど、プーチンがどのくらいトランプさんをですね、チャンスと考えるかはですね、非常に不明なわけですよね。先週も言いましたけど、プーチンさんってのは非常にイデオロギー的な人で、トランプさんってのはそういうものがない人なので、だからトランプの言うことをプーチンが聞くかもしれないっていう人もいるけれども、私はプーチンにしてみれば4年間の大統領に過ぎないわけであってですね、そうするとじゃあトランプさんの言う通りにしたのが例えば5年後6年後7年後にいいことなのかどうかっていうのは考えると思うんですよ。他は結構めちゃくちゃだしですね、例えば財務長官に指名されたかなりマーケットの信頼も高い人がマーケットをコントロールしてるっていう面もあるのかもしれないけれども、とにかく一期目に比べて私はトランプさんのキレはですね、低下するんじゃないかなというふうに思ってますよね。喋、はい、らすと同じことばっかり喋ったりしてですね、バイデンさんよりは活力があって頭の回転も早いんだけどと、そういうトランプさんと4年間付き合うということでですね、 石破さんは2月7日にね、アメリカへ行く予定？よくわからないんだけども、とにかくあの人と付き合うのは大変だし、世界も相当揺れるんじゃないかなと。ただみんな、あの人が、例えば、すべてをバイデンのせいにするだろうなって、今後4年間ね、はい。そういう感じは分かったし、じゃあ具体的にこの減税とかですね、規制緩和で何をするのかという中身の方を見ていくようになるんじゃないでしょうかね。
続いてはマーケットです。今週は中国発の生成 AI アプリ、ディープシークがだいぶ大きな影響を与えました。
マーケット的に見るとですね、やっぱりディープシークが全てだったというのが今週じゃないでしょうかね。ECB の利下げとか FRB の金利据え置きというのはですね、予想されたことでもあるし、あまりマーケットには響かなかったということだと思います。で、ディープシークがですね、何がそんなにすごかったかというと、生成 AI の世界を考えている人たちが、これはアメリカの技術であると。NVIDIA のような高性能な GPU を作る会社の半導体を大量に使って、大規模な設備投資をしてデータセンターを作り、そこでデータを処理する。その結果出てくるのが生成 AI だと。というふうに頭の中はみんな作ってたわけですね。はい、ところがディープシークがやったことはですね、他の生成 AI の企業が使ったお金のほとんど10分の1に近いようなお金でデータ処理を行ってですね、専門的に言うとですね、推論コストを、つまり我々が投げかけた時にコンピューターが推論するわけですね、はい、これこの人はこういうことを知りたいんだろうなと。で、それにはですね、大量のサーバーが必要だった、大きく言えば8機ぐらい必要だったとこう言われてるわけですけども、それをですね、わずか2機でできるようにしたというのがディープシークの低コスト生成 AI の肝なんですよね。私もね、それ使おうと思って、でもちょっと考えたのはですね、中国の企業だなと思って、中国の企業のアプリ、TikTok でもですね、テミユでもそうなんですけれども、これカリュウさんも警告していてくれたこともあってですね、やっぱり個人情報がダダ漏れになったりしてもいけないしと思ってやめてるんですね。だから規約とかそういうのは見てないんですよ。だって参加してないからね。でも知ってる人によれば、サーバーそのものが中国であるってことも含めてですね、かなり我々ユーザーのデータが中国に保管されるということになっていて、アメリカのね、アプリストアでダウンロード1位になったっていうのも、そういうことを知らない人たちが、これ安いぞって言うんでダウンロードしたということだと思います。でもその後いろいろなですね、話が出てきていて、一つはですね、マイクロソフトとオープン AI がですね、ディープシークはオープン AI のデータを使っちゃいけないところの部分まで相当盗んだんではないかという話が出てきているわけですね。だとしたら、ディープシークが言ってるように、本当に優秀な生成 AI システムを作ったと言えるのかっていう話になりますよね。
そうですね。
うん。でも一方でね、トランプさんはこう言ってるんですよ。要するにアメリカ企業はしっかりしなきゃいかんと。でね、僕は全体的に見ていて、生成 AI っていう産業が伸びることは確かで、その成長過程において、例えば、ディープシークのような安価にね、生成 AI の成果をオープン AI や Google と同じような成果を出す会社は出てきてもおかしくないなと思っていて、それが出てきたってことですね。
はい。
ところが前提としては、NVIDIA の高性能 GPU を使わなきゃダメだとか、そういう前提が崩れちゃったもんだから、アメリカの生成 AI 関連メーカーがドスンと下げたと。まあでも考えてみればですね、アメリカ人がそんなに中国製の生成 AI 使うだろうかと。だって、天安門事件って聞けば何も出てこないわけですよ。そんな事件はございませんでしたみたいな表記になるし、中国で一番偉い人は誰でしょうかとかね、そういう質問には答えないとこう言われていたりします。だからそういう意味ではですね、実は使い勝手が汎用としては悪いんじゃないかというふうに思うわけですね。だから特定の計算とかそういうものは非常に強いんだけれども、だから私はアリババが新しいのを出してきたとか、サーバーが中国にあって、我々のユーザーの登録した情報がですね、中国で保管され、中国で使われる危険性があるという中では、それはアメリカ人だって同じ機関を持っているわけだから、そんなにですね、中国以外で使われることはないんだろうなというふうに思います。でもね、一つ言えるのは、
はい、
生成 AI っていうのはこういうプロセスの中でこういうデバイスを使っていかなきゃダメなんだという前提が、そうでもないよねと。こっちのルートからもいろいろなやり方があって、それは安くできるよねとか、そういうですね、 技術革新の波に見舞われることは確かだというふうに思うんですね。
はい。
だから、NVIDIA 株価ね、ドスンと下げて、はい、その下げは6000億ドルとこう言われて、トヨタの時価総額が2つ飛んだとかこう言ってますけれども、それは今後もですね、あるんじゃないかなと。ポイントは、新しいテクノロジーなんだから、だってオープン AI が生成 AI 作った時だって、どんどん進化したわけじゃないですか。はい、で、そこでも Google が追いついたり、OpenAI がまた抜き返したりというのは繰り返しているわけなので、中国の会社がそういうことできるんだったら、日本だってできるよねっていうことですよね。で、日本でそういうことができるんだったら、我々の個人情報も信頼できる会社であったら渡してもいいわけだし、そういう視線で見るのがいいのかなと。だから私は、マーケットに非常に大きなインパクトを与えたんだけれども、生成 AI が果たす大きな役割に今向かっているとするならば、ディープシークショックはですね、当然起こるべきものだったということと、もう一つは、生成 AI の世界もですね、やっぱり西側と東側、特に中国とかロシアとかね、そういうところでやっぱり価値観が全然違うので、生成 AI って価値観そのものですよね、はっきり言えばね。そういう点で、かなり違いがですね、出てくるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では、心配しなくてよくて、あの事件で生成 AI の産業が潰れるとかそういう話では全くなくて、オランダのね、半導体製造装置の会社の幹部がですね、こう言ってます。はい、ディープシークがやったことは、要するにより、この産業に対する消費者のニーズが高まることを意味するんだと。だから私たちは、自分たちの作っている半導体とかそういうものの需要がですね落ちるとは全く思ってませんって言ってるんですよね、はい、でそれは当たってると思います。
続いてはホンダと日産自動車の経営統合の協議がなかなか進まないようですね。
1月末までに目処つけるんだっていうのがね日産ホンダの発表だったんだけれども待ってど暮らせど出ないしその間にはですね、はいホンダが日産の歩みの遅さにイライラしているっていう話があってですね。今日たまたまですね、日経新聞に日産苦肉の米リストラ策、25% 減産もライン閉鎖せずというのがあって、
はい、
あ、そうなんだと思って一番肝心なのはですね、トランプ氏、ホンダの板挟み。つまり、日産がトランプさんとホンダの板挟みになってるっていうそういう話なんです。それはどういうことかっていうと、トランプさんはですね、どんどん日本の企業もそうなんだけど、アメリカに投資しろって言ってるわけじゃないですか。はい、一方でですね、ホンダは日産に対してきっちりリストラしてくださいよと言ってるわけですよね。はい、そうするとですね、日産が何が起きるかっていうと、ホンダの言う通りにリストラしたらトランプさんから睨まれる？トランプさんの言う通りにして、対米投資をあんまり減らさないっていうことになると、ホンダから何やってるんだと言われてですね、ニッチもサッチもいかなくなってるっていう話だと思うんですよね。この記事にもいろいろ LINE は閉鎖しないけど、シフト2から1にするとかですね。で、これはホンダサイドから来ている話なんですけれども、
はい、
日産との統合話は何ら進捗していないという情報もあります。それは日本のマスコミにも出てきているんですけれども、だから2月中旬まで先送りして、明るい展望が出るかというとですね、僕はそうじゃないと思うんですよね。今ね、日産はアメリカで完成車を製造するスマーナ工場、テネシー州ですね。キャントン工場、ミシシッピ州が2つがあって、エンジン生産のデガート工場の3工場があるらしいですね。完成車のですね、2工場の生産能力は計100万台と。これ日産における世界生産能力の2割を占めるっていうわけですね。それをシフトを変えるっていうことはですね、相当ここで減産する。でもリストラしないって言ってんで、なかなか難しいですよね。要するに経費削れないって話になるじゃないですか。そうするとですね、じゃあホンダさんにあんた何してんのってこう言われるのは明らかなので、私は先送りもいいんだけども、そこら辺ははっきりしないと、この統合話そのものはですね、潰れる危険性もあるかなと。その時にやっぱり、日産がどうするのか、ホンダがどうするのかという話になるような気もします。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
この放送局から非常に近い虎ノ門ヒルズのステーションタワーと森タワーの間にあって、まるでガラスの岩のように 変な形してグラスロックの話をしようと思うんですけども、はい、グラスロックってのは英語にするとですね、ガラスと石なんですよね。本当にその通りですね、ガラスでできた石のように存在しているんですよ、ビルがね、はい、でその地下2階がオープンしたので、メガネ屋さんとバナナリパブリックが入ってましたね。バナナリパブリックってのはそこら中にあって、別に買うものないな、まあこういうのができるのかと。で楽しみはその上にですね、いろんなレストランが入ってくるらしいんですよね。
そうですか。で
それはもうちょっと経たないと入らないらしいんで、森ビルの得意技はですね、一部開業その後完成っていうのがですねどこでもそうだな。虎ノ門ヒルズのステーションタワーもそうだったし、麻布台ヒルズもそうなんですよね。まあそれほど大きくもないしですね。でまあ改めて思ったのは、神谷町で米屋さんだった森ビルさんのね、創業者の方がここまでビジネスでかくしたのかと。例えばね、虎ノ門ヒルズ一つ取ってみても、はい、タクシーの運転手に虎ノ門ヒルズに行ってって言っても通用しないですよ。なぜだったらね、森タワーとステーションタワーは相当離れてる。
そうですね。
だから、虎ノ門ヒルズのビジネスタワーに行ってとか、レジデンスに行ってとかですね、はい、ステーションタワーに行ってって言わないと、全然連れてってくれないですよね。雨降ってる時なんか下手なところで放送されるとですね。
大変ですね。
まあもちろんビルの中は繋がってるんだけれども、これだけ大規模なビルで、僕は面白いなと思ったのは、上階が繋がるわけですよね、みんなね。新橋から来て、森タワーがまずあって、ビジネスタワーがあって、そこ入るとですね、ずーっと虎ノ門病院の近くまで行けちゃうわけですよ。
ああ、そうですね。
これはすごいなっていうのと、やっぱり地下が非常に広いので、これシェルターとして使えるなと。多分、森ビルさんもですね、そういう構想のもとに作っているんじゃないかなというふうに思います。そういう意味ではですね、都市の構造上、非常に複層的なものになってきたなというふうに思ってまして、はい、皆さん時間があったらですね、グラスロックだけじゃ面白くないんで、やっぱり面白いのはステーションタワーのね、セレクトっていうね、店があって、それはもうあそこでは非常にでかくて面白いですよ。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、虎ノ門ヒルズグラスロックでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今日はね、豊昇龍が明治神宮で土俵入りを披露してるんですよ、はい、行きたかったんだけどちょっと用があって行けなくて、でもね、正直言うと豊昇龍大丈夫かなっていうふうに思ってるんですよね。ともえ戦やって2番連続して勝ってですね、はい、14勝3敗かっていう話になるわけですよね相撲協会の意向もあると思うんです。つまり52年ぶりにね、横綱なしってなったらまずいよねと。でパリ公演もあるし、はい、でもね、どうなのかな、豊昇龍ちょっとムラっ気のある横綱なんでね、応援はしてるけど、もうちょっとね、品格、お品がね、欲しいよね、はっきり言ってね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。